こんにちは。腸活研究家の長谷川ロミです。腸から自由に生きる人を増やすため、勝手に腸内細菌の広報を担当しております。いつも聞いてくださる皆様、今日初めての皆様、本日もよろしくお願いします。はい。今日のテーマは、脂肪が燃焼する食事の3つのポイント。隠れ肥満撃退法です。間違ったダイエットを繰り返してしまうことで作られる隠れ肥満、絶食とか一品ダイエットを繰り返すと脂肪が燃焼しづらくなって太りやすい隠れ肥満に陥ることが知られています。今回は脂肪燃焼できない隠れ肥満の人と普通の人にどんな食習慣の違いがあるのか、ちゃんと調べた研究結果があったので、ご紹介してみたいと思います。そもそも、今日本では、隠れ肥満がめちゃくちゃ増えてるんです。日本人の女性は特に、ダイエット志向が強いって言われているので、無理なダイエットもしがちですよね。平成29年に行われた、国民健康栄養調査によると、BMI、18.5 未満の痩せ、いわゆる低体重に分類される人の割合は、男性は 4%、そして女性はなんと 10.3% であることが分かっています。特に20代女性の痩せの割合は、なんと 21.7% ですよ。5人に1人が低体重ということになります。これだけ低体重の方が多いにもかかわらず、体脂肪率が高い隠れ肥満。これがね、結構たくさんいらっしゃるっていう報告も少なくないんです。実は、低体重なのに体脂肪率が高い隠れ肥満の人には、毎日の食習慣に癖があることがわかっています。今回は、京都大学などが合同で行った研究結果をちょっとご紹介してみたいと思います。この研究では、肥満の方とそうではない方の食事は何が違うのか、明確に調査をしてくださっています。対象者は、岡山県立大学や大学院に通う女子学生103名です。彼らの BMI と体脂肪率を測って、隠れ肥満の人とそうではない人に、きっちり分けたらしいんですよ。そして、普段の食生活や身体的特徴を比較しました。この実験では、BMI 25未満で体脂肪率が 30% 以上を隠れ肥満としています。一般的に見て体重はそんなに多くないのに、体脂肪率が高い人たちです。この隠れ肥満の人たちの身体的な特徴としては、こちらの3つが挙げられました。まず1つ目、血圧や心拍数が高い。そして2つ目、熱産生に関する交感神経活動が低い。そして最後、熱産生に関する UCP1 遺伝子の方が GG 型の人が多かった。隠れ肥満の人たちは熱を作ることがめちゃくちゃ苦手です。なぜかというと、熱を作ることができる遺伝子の働きがあんまり良くないから。この遺伝子が GG 型の人たちは皮下脂肪を燃焼させる効率が悪いと言われています。隠れ肥満は食べる食べないの単純な問題だけじゃなく、遺伝子の問題も大きいんですよね。そして、隠れ肥満の人には食事習慣にもこちらの3つの特徴があることが分かりました。まず1つ目、朝食のエネルギー比が低い。そして2つ目、間食のエネルギー比が高い。そして最後3つ目、ビタミン C の摂取量が少ない。隠れ肥満の方の特徴のうち、食べ方の特徴としては、間食が多いことが挙げられます。間食が多いから、朝食がいらなくなるし、朝食を食べないから 間食が増えやすくなるっていう悪循環に陥っている方もいるかもしれません。もちろんね、朝食は絶対食べなきゃいけないっていうわけではなくって、人それぞれリズムがあると思うんですが、あくまでそういう方が多いっていう統計の話です。結構ね、いろんな研究結果を見てみると、朝食を必ず食べないといけないっていうわけではないと思うんですよ。ただ、一日中ずーっと食べ続けるのは、やっぱり太りやすくなると言えそうです。メリハリをつけて、食べるときは食べる。食べないときは食べないなど、空腹時間を作ることを意識することがめちゃくちゃ重要。そして大事なのは、ビタミン C の存在です。実はこの研究では、ビタミン C だけじゃなくて、炭水化物とか鉄とか、あとカルシウムとか、ビタミン B1、B2 などなど、いろんな栄養素の差も調査してるんですが、その中で明らかに隠れ肥満の人とそれ以外の人に差があったのはビタミン C でした。ビタミン C は脂肪燃焼ともとっても深い関係があります。なぜなら脂質の代謝に使われるカルニチン。このカルニチンはアミノ酸やビタミン C などから合成されるんです。だからアミノ酸、そしてビタミン C が不足してしまうと脂肪燃焼を助けるカルニチンを作れなくなるんですよ。ビタミン C が多い食材といえば、キウイやイチゴ、レモンや柿。あと野菜で言うなら、ブロッコリーや赤ピーマンに多いって言われてます。ビタミン C は水溶性ビタミンなので、体の中に留めておくことができません。定期的に摂取する必要があるんですね。また、腸内細菌の中にもビタミン C を作ることができる菌がいます。ビフィズス菌に結構多いので、腸内環境を整えてビフィズス菌を増やしておくことも重要です。そう考えると、個人的におすすめなのは発酵食品とビタミン C の組み合わせです。例えば、ヨーグルトキウイ。ヨーグルトにキウイを細かく切って入れるだけ。あとは、ブロッコリー味噌マヨもおすすめです。味噌とマヨネーズを1対1で混ぜたものにブロッコリーをつけて食べる。腸内環境を整えながらビタミン C がちゃんと取れます。ぜひ参考にしてみてね。それでは今日はこの辺で。バイバイキーン。